ここからは FP 達田のサンサントークをお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。今月もお忙しい中、 FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。達田さん、よろしくお願いします。
達田でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先日も、打ち合わせの際に恒例のおやつタイムがありまして
そうですね、
キノコの山がありましたけれどもねえ、キノコの山とタケノコの里、どっち派ですか、達田さんは。
まあ、僕はどっちも好きなんですけれどもね、ただタケノコの里ってどうしてもチョコで手が汚れたりするので、キノコの山ですか、を食べる方が多いかなって感じですかね。
軸がね、キノコの山の方が持ちやすいですからね、
そうですね。
私、田口は完全にキノコの山派でございまして
なんかこの前も訴えてましたね。
訴えてましたね。だけどね、これね、一回調べたことがあるんですよ、インターネットとかで、したらタケノコ派がやや上回ってるんですよ。
なんかちらっと聞いたことあるな、それ。
ちょっと私ね、ショックキノコ派としては。
いや、いいじゃないですか。
いやー、そんなことないですよ、よくないですよとか言ってまあそんな話は置いといてですね、はい、というわけで今日もいろいろとお話伺っていきますが、今日のテーマは、FP 達田が厳選、資産運用に役立つ推し本紹介しますということで、本たくさんあるでしょ
う。実際僕もね、仕事柄やっぱりこういった本をたくさん見るので、で本屋でも結構、こんなこと言っちゃもう悪いんですけど、立ち読みとか、
チェックしなきゃね、やっぱ買えないからね、
するようなこともあるので、そういった中でですね、たくさんあって本当に選びづらいよねって話よく聞くので、ちょっと今回ですね、このような特集してみました。
わかりました。じゃあそちらは後半ゆっくり聞いていただきたいと思いますが、まずは8月の注目ニュースをお送りしたいと思います。今回も3つですね。それでは8月の注目ニュース、1つ目、北海道の最低賃金が大幅アップ、嬉しい反面未だ課題も点々点。
ということで、これ8月の8日の話になりますが、北海道の最低賃金を決める審議会があって、でこちらがですね、2025年度、いわゆる今年度の最低賃金を現在の時給1010円から65円引き上げて1075円にすることを北海道の労働局に提案して、この額で決定する見込みとなったんですね。
随分これ上がりましたね、急に。
そうなんですよね。で、引き上げ額自体は、現在の仕組みとなった2002年以降、23年経ちますが、最大となったんですね。そして、この新たな最低賃金は10月の4日、来月の4日から適用される見通しとなってます。それでですね、この番組でも時折伝えてるんですけど、道内の消費者物価指数は前年同月比大体今 3% とか、ひどい時には 4% の上昇が続いていて、労働者の方も当然ですけども、使用者の方、いわゆる雇う側の方もですね、ある程度最低賃金上げないとならないよねっていう、そういう必要性ではですね、お互い一致はしていたんですよね。ただこれ国の意向もあってですね、結果的に 6% 以上の大幅な上昇となったんですね。で、このこと自体はですね、労働者にとって喜ばしいんですけど、全国的に中小企業の倒産が増える中でですね、原材料ですとか、あと人件費の高騰に苦しむ中小企業の倒産がさらに増える恐れがあるんじゃないかとも言われているんですね。
結果的に人件費って大きいですからね。
そうですね。で、ちなみにですね、小樽市内でも最低賃金の時給1010円で求人募集をしている企業が、結構多い印象なんですけど、こういった企業はですね、当然ながら時給を引き上げなければならないと、そういったことがあるかと思うんですね。そしてあともう一つ、これから年末の繁忙期迎えますけど、その中でいわゆる年収の壁ですね、例えば103万円の壁とか、106万とか130万の壁ってありますけど、こういったものを超えないための働き控え、これが12月になると一層増えることも予想されるんですよね。で、こういった問題というのは実は去年の9月のこのコーナーでも話したんですけど、正直1年経ってもあんまり解消してないんじゃないかなっていうふうにやっぱりちょっと思われたりしますね。
確かにね。
ちょっとそういった問題点が気になるところなんですけど、 ちなみにですね、私来月の25日ですか、土曜日なんですけど、FP 協会の FP フォーラムというイベントで年収の壁に関するセミナーを行います。
はい、素晴らしい。
パチパチパチ
パチパチ。
でこれ場所札幌なんですけど、実はこれテレビでおなじみのですね、弁護士の八代先生、もう実は午前中に講演するセミナーですので、ご興味おありの方はですね、当事務所のホームページなどご覧いただければなと思います。
いや、八代秀樹さん本当 ね、昼帯ですか、よくね見ますけれども、その方がいらっしゃると。
で私もちょっとですね、直接お会いできるのを楽しみにしてるんですけれども。
本当ですよね。
はい、あとですね、年収の壁に関してはですね、この番組でも11月に特集する予定でおります。
わかりました。この今おっしゃっていた FP フォーラム2025につきましてはチラシ今私いただいておりますので、FM モタルのホームページでも、紹介をさせていただきたいと思いますし、
ありがとうございます。
サモール FP 事務所のホームページにもぜひ掲載されていると思いますので、チェックしていただければと思います。参加は無料ということ で、
無料ですね。
我らが FP 立つたこと辰田浩二さんも、講師を務めますので、足を運んでいただければと思います。はい、それでは8月の注目ニュース2つ目、日米の株価が最高値を更新、そしていよいよ待ちゼミです。
はい、ということで、こちらは8月の13日という話になりますけれども、日本の代表的な株価指数の日経平均株価、これがですね史上最高値を更新しました。でその後もですね、実は最高値更新して、今の最高値は8月の19日につけた 43,876円となっているんですね。そしてあとアメリカの代表的な株価指数、これ SP500 っていう代表的な株価指数があるんですけど、こちらもですね史上最高値を更新し続けてます。
はい、
でこの主な要因としてですね、一つはアメリカの AI 産業、これが好調であること、そういったこととかですね、あと今後ですねアメリカが国内の金利を下げることでより経済が活発化すること、そういったことを期待されていることがあるんですね。
そうですか。
ただですね、現在の株価自体はこれ株価が割安かを見る指標があって、例えばこれご存知の方いるかもしれませんが PER とかですね、そういった指標とかいろいろあるんですけど、こういう指標から見るとですね、すでに割高なので気をつけた方がいいよって声もですね、一部の評論家などから上がったりしてるんですね。そしてですね、これ前から言われてますけど、アメリカのトランプ大統領の言動次第でですね、株価が大きく下がるかもしれないとの声も相変わらず多いんですよね。
トランプさんは恐ろしいですね、いろんな意味で。
いや本当いろんな意味で恐ろしいですよね。
本当ですね、影響力がありすぎて。
そうなんですよ。
わかりました。
ただですね、最もですね、最近はですね、一昔前と違って先ほど話した AI 産業ですとか、半導体産業の技術の革新が著しいので、現在の株価は割高じゃないよってですね、そういうふ
う
に話す方も実は結構多いんですよね。なので実際にですね、アメリカの株価はここ数年実はずっと割高な水準にあるんですね。なのでですね、実際に僕もですね、何が正解かわからないんですけれども、積み立て投資をされている方はですね、引き続きコツコツと積み立てていただいて、あと万が一暴落があった時もですね、慌てない心構えをしてほしいなと思いますね。
そうですね。はい。
はい。であとちょっとこれ原稿にないんですけど、金の価格、これもですね実は過去最高を今更新し続けてまして、今朝もですね、18,691円、これ取引価格なんですけど、金の価格も更新し続けていますね。これもちょっと合わせてお伝えしておきます。
はい、わかりました。
そして、先ほどあったように待ちゼミ小樽、受付はいよいよ来週9日から始まりますが、詳しくは、後半のお知らせでお話したいと思います。
はい、わかりました。では8月の注目ニュース最後3つ目ですね、ふるさと納税の寄付額が過去最高を更新、そして今月は駆け込み寄付が、
ということで、これ実は7月の31日の話になるんですが、総務省はですね、全国の自治体が2024年度、昨年度ですね、に受け入れたふるさと納税の寄付額が約1兆2700億円だったと公表したんですね。でこれ昨年から前年から約1500億円増えて過去最高だったんですね。 でちなみに小樽市への寄付額、うん、これクイズにもしようと思ったんですが、まあ、ちょっとやめたんですけどね
よかった
約8億5000万円だったんですね、はい、であのこれ一昨年の、約2000万円増えたんですね。
おそうですか、
はい、
う
ん、そしてですね、あの当然ながら経費ですね、いろいろかかるので、うん、あのそういった寄付額から経費などを差し引いた実質の黒字額は約4億円ということで、うん、こちらも約4000万円増えたそうなんですね。
素晴らしい、良かったですね、
まあ、そういう意味ではですね、小樽市にあの非常にあの貢献している制度だということは言えますよ ね。
本当ですね。
でそしてあのところでですね、うん、あの昨年12月にふるさと納税特集した際に、うん、まあ、ふるさと納税って例年12月に駆け込み寄付が増えるんですよって話したんですけど、はい、あの今年に関してはですね、今月9月に駆け込み寄付がですね大量に起こりそうなんですね。
なんでですか。
でこれですね、実は来月の10月から、うん、あのまあご存知の方も多いかもしれませんが、はい、ふるさと納税の仲介サイト、あの例えばさとふるとか、うんうん、ふるなびとか、はい、あと楽天ふるさと納税とかいろいろありますけど、はい、まあ、こういった仲介サイトからのポイント付与がですね、うん、まあ、これふるさと納税本来の趣旨に反するとして禁止されるんですね。まあ、そういったことでですね、あの現在はですね、あのポイントの付与率で、うん、まあ、こういった仲介サイトを選んでる人多いと思うんですけど、はい、まあ、来月からはですね、あのこういった仲介サイトの勢力図もちょっと大きく変わるかもしれないと思われてるんですね。
はい、
まあ、そういったことでちょっと今月はですね、うん、もうそのポイント狙いの、あの寄付が大量に増えそうということなんですよね、
はい、まあ、金額大きければポイントだと大きいですもんね。
いや、そうなんですよね、うん、まあ、本当に何十パーセントとかってポイント出してるようなね、はい、まあ、そういったところもあったりしますのでね。
わかりました、
はい
はい、
そしてあともう一つ大きなポイントとして、うん、実は来月から返礼品、いわゆるお礼の品ですね、うんうんうん、まあ、これの地場産品の基準が厳格になるんですね、はい、で例えばですね、うん、あの今まではというか今月まではですね、外国産の肉などを加工した熟成肉ですとか、うん、はい、あと他の自治体で収穫された米を精米したお米、うん、まあ、そういったものというのは実はですね、返礼品として認められていたんですけど、はいはい、これ来月からは認められなくなるんですね。
は
ー、であの肉とか米って実は今返礼品としてすっごく人気が高くて、うん、まあ、そういったことをですね狙ってこのような方法でですね、あの返礼品に加えていた自治体が結構多いんですけど、うん、まあ、これを廃止にしたんですね。
まあ、当たり前といえば当たり前のような気もしなくもないですけど、
まあ、これが地場産品なのかと言われると、ね、確かにどうなのかっていうところがあるんですけど、まあ、実際こういったことをやっていた自治体っていうのは結構多いんですね、はい、
あ、じゃあ皆さん困りますね、
まあ、そういったこともあって、うん、まあ、そういった意味でも駆け込み寄付が起こっているっていうところもあるんですよね、はいはい、であのまあ、ふるさと納税ってですね、はい、まあ、今あのもう1000万人を超える国民に利用されてるんですけど、うん、まあ、あのこういった自治体ですとか仲介サイトのですね、うん、競争が激化するにつれて、まあ、このようにですね次々と新たな問題が発生して、うん、まあ、その度ルールが変わったりしてるんですね、
うんうん、
まあ、そういった意味で今後ですねどうなるのか引き続き注目していきたいところですね。
はい、わかりました。今回9月に、まあ、駆け込み寄付があるかもということで、
はい、
8月の、ね、まあ、注目ニュースの最後お伝えをいたしました、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
では続きましては田口智子がマジで答える家計クイズということで、
パチパチパチ
なのかみたいな、まあ、でも今回もですね全問正解をするかもしれませんので、私、
そうですね、
ファンファーレを用意しておりますよ、はい、いつでも鳴らす準備はあります、はい、
はい、楽しみにします。
はい、
じゃあ、今月もですね、あの全問正解目指して頑張っていただきたく思います、
はい、
そしてリスナーの皆さんも、いつも通り気軽にですね、はい、お考えいただければなと思います。
力入ってるのは私だけですね
、はい、いや僕も力入ってますよ。
わかりました
じゃあ、今月も5問問題を出します、
はい、
じゃあ第1問いきます。はい、第1問、最初の3問は丸×クイズになります、
はい、
一般にクレジットカードで分割払いをする場合、3回払いまでは手数料がかからない、丸か×か。ちなみに田口さんってクレジットカードって使ってます？
結構使いますよ、
うん、
ってことは、いや3回払いでもかかるときあるよね。×。
お、
やったー、
正解です。 これ正しくは2回払いまでですね。
そうですよね、うん、
はい。で、クレジットカードの手数料、まあ、これ金利という言葉でもよく言われますが、はい、一般に年 15% 程度とものすごく高いので、うんうん、やっぱりですね、長期間の分割払いはやはりできるだけ避けるようにした方がいいですね、ということですね。2
回払いだったらまだ大丈夫、はい、ということですね。
はい、初竹も1回払いないしは2回払いで使ってます。
はい、わかりました、
はい、じゃあ第2問いきます。はい、一般に人が亡くなった時に役所に提出する死亡届は亡くなったことを知った日、まあこれ一般的にはね、亡くなった日っていうことが多いと思うんですけど、うん、から7日以内に提出しなければならない、丸か×か。
7日以内だよね。14日以内？いや、7日以内でしょ、多分。丸。
お、
やった
正解でーす。お、今日いいぞいいぞ。
いいぞいいぞ。
その通りで、問題文の通りなんですね。はい、ただですね、実際のところは、うん、死亡届提出しないと、火葬の許可が得られないわけなんですね。
はいはい。
まあ、言い換えると葬儀ができないということがあるので、うん、まあ、実際にはね、亡くなった後、速やかに提出必要があるとは言えますね。
はい。はい、
ということです。お、いいぞいいぞ。
2問先行してる。
はい。じゃあ、第3問いきます。第3問。これも一般に、事実婚の夫婦で、その夫が亡くなったとき、
はい、
その妻は遺族年金を請求することができる、丸か×か。
あれ、これなんか割と今年話題になってたような新聞で読んだ気がするんだけど、遺族年金、
はい、
まあ、旦那さん、まあ事実婚だけど、
ね、
旦那さん亡くなった、
ね、はい、
奥さん的な人ってことね。
まあ、
いや、
当然条件を満たした場合ってことにはなりますが、
請求できるだと丸なんだっけ。
はい、はい、そうです。
いや、遺族年金どうだったかな。ういー×。あー、丸だったか。くそー、
丸です。これ、問題文の通りなんですね。で、年金に関しては基本的に事実婚であったとしても、はい、生計を維持している関係にあれば認められるんですね、はい、ただですね、一方で税金の制度、
はい、
こちらの方は、まあ、こちらの方でも配偶者の特例とかいろいろあったりするんですけど、うんうんうん、こちらは戸籍上の婚姻関係が必要です。
はい、
はい、
わかりました。
あ、残念。
いや、でも、ちょっとこう肩の荷が下りました。変な話。はい。
じゃあ気を取り直して第4問いきます。はい、はい、第4問、ここから3択の問題になります。はい、先月国が発表した統計によると、北海道の人口は約497万人、まあ500万人ですね、ほぼね、うんうんうん、だったんですけど、このうち外国人の人口は次のうちどれでしょう。
あったな。
1番約2万人、2番約4万人、3番約6万人。
3番。
お、
やった、
正解です。これ6万人ということで、
はい、
まあ、正確に言うと約6万5千人なんですね。で、これ実は昨年と比べると約1万人増えたんですね。
そうそう、増えてるっていう傾向は知ってたんですけど、
うんうん、で、外国の人材がやっぱり急速に増加している現状が浮き彫りとなっていて、
はい、
まあ、抜本的な少子化対策もそうなんですけど、うん、まあ、こういった外国人との共生に向けた施策がやっぱり急務と言えると、
そうですね、
まあ、そういうふうに言えますね。
はい、
はい、3勝1敗、
はい、
じゃあ最後の問題いきます。はい、最後の問題、これも3択です。
はい、
アメリカを代表する株価指数、まあ、先ほど SP500 っていうのを出しましたが、うんうん、
はい、
この他に代表する株価指数ニューヨークダウ、
うん、
聞いたことありますか。
聞きます、
はい、ニュースとかでよくやっているニューヨークダウっていうのはありますけど、はい、
うん、
このニューヨークダウはいくつの銘柄、いわゆる企業でですね、の株価で構成されているでしょうか。3択です。
はい、
1番30、はあ、2番300、3番3000。
なんだそれ、ちょっと待って、ま
あ、全て3が入ってるんですけど。
SP500 なんでしょ。
SP500 はまあ言葉の通り500社で構成されてます。
30ってことあるかしらね。ニューヨークダウ、 はい、いや、300。
残念。これ実はですね、30なんです。1番です。
30なんだ。
はい。ニューヨークダウは、日本の日経平均株価と同じく、アメリカを代表する株価指数なんですけど、はい、これはアメリカを代表する、工業株30社で構成されているんですね。で、このためですね、分散投資の観点からすると、うん、やっぱりちょっと少し不安を感じる人も多いんですね。
はい、
なので、日本でもですね、アメリカの投資信託、アメリカ株の投資信託は、うん、やっぱり500社で構成されている SP500。うん、まあ、これがやっぱり人気になってるんですね。
はい。そうですか。
ということで、今月は3問でした。
いや、だから結局、3問目に、丸だったとしても、
はい、
この5問目で間違ってたんだからすごいがっかり度が強かっただろうね。
まあドラマとしては盛り上がったんですけどね。
すごいもうファンファーレを鳴らす気満々で最後ブブーみたいなね。そうですか。なかなかやっぱり5問全問正解の道は遠い。
まあでもまだ今月あと3ヶ月ありますので、
はい、わかりました。
頑張りましょう。
はい、というわけで家計クイズでしたが、はい、ここで1曲ですね、
はい、
お送りしたいと思いますが、何の曲にしましょうか。
はい、今月はですね、23年前の2002年に流行った曲を2曲いきたいと思うんですけど、
はい、
1曲目は残り少ない夏をしのんで、島谷ひとみさんの甘色の髪の乙女お願いします。
はい、ではここからは後半いきたいと思います。 FP 達田こと達田さん、引き続きよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
今月のテーマですが、はい、FP 達田が厳選資産運用に役立つ推し本紹介しますということですが、今回このテーマにした理由改めて教えてください。
は
い、
今月はですね、うん、まず町ゼミ小樽とのコラボ企画ということで、はい、この企画にしたんですけれども、毎年ですね、町ゼミ小樽の参加者の方から、これから資産運用の勉強するのにおすすめの本はありますかっていうですね、そういったご質問をよくいただくんですね。なので、そういったこともあったのと、あと私自身も、先ほど話したように勉強のため、うん、そしてあと、私自身の資産運用のためですね、さまざまな投資の本をやっぱり読んだりしているので、
はい、
まあ、そういったことでですね、今回ですね、実際に読んで、これはリスナーの皆さんにぜひと思った本をですね、厳選して紹介したいなということで、今月このような特集を組んでおります。
はい、助かります。では改めてこの本を選ぶときに気をつけたい点あるでしょうか。
はい、3つ挙げたいと思うんですけど、はい、まず1つ目ですね、うん、書いた人、著者とよく言いますが、うん、こういった著者がどのような人かっていうのをやっぱりまず1つ注目したいところです。
うん、
で例えばですね、著者が証券会社とか銀行出身の人ですと、やっぱり金融商品のですね、紹介がやっぱり多くなりがちなんですね。うん、あとそして個人投資家でしたり、あるいはブロガーとかですと、ご自身の成功体験に基づく紹介がやっぱり多くなりがちなんですね。うん、でもちろんですね、これらの著者の方も参考になる部分は多いんです。
はい、
ただですね、ちょっと万人受けではないっていうかですね、ちょっとそういったことも言えるので、今日紹介する本の対象から外してます。
はい、わかりました。
はい、で2つ目は、具体的な商品の紹介に偏りすぎていないかということですね。
はい、
で初心者にはですね、例えばこの株がおすすめですとか、この投資信託買えば安心ですよとか、そういったですね、内容の本よりも、やっぱりですね、株とか投資信託の仕組みなどといった、一生使える知識を身につけられる本の方がやっぱり将来役立つんじゃないかなと思っておりまして、
はい、
ちょっと今日はそういった本を紹介しようと思います。う
ん、なんかね、初心者だとこの株がおすすめって、知りたいんですけど、そうは言っても、っていうことですね。
そうですね、はい、初心者の勉強のための本としてはってことですね。
はい、わかりました。
最後3つ目なんですけど、これ一番大事かもしれませんが、発行年が新しいかということなんですね。
あ、はい、
で最近で言うとNISAとかイデコとか、いわゆる投資に関する制度って頻繁に変わってるんですね。
はい、
なので古い本だと現在の制度と違ってしまうので、NISAを詳しく知りたい方ですと昨年以降、そしてイデコですとできれば今年出版されたものを選ぶと安心なんじゃないかなと思いますね。
わかりました。制度が頻繁に変わるので、新しいものをできるだけ買った方がいいということですね。
そうですね。
はい、わかりました。ではそんな中、 FP 達田の推し本教えてください。
はい、 今日4冊あげようと思うんですけど、うん、まず最初にですね、金融経済教育機構、これ JFLEC とも言いますが、はい、のサクサクわかる資産運用と証券投資スタートブックをあげたいと思うんですね、
はい、
でこれですね、うん、いわゆる株ですとか投資信託債券の特徴ですとか、うん、あと先ほど言ったNISA イデコの、制度の仕組みなどを投資の未経験者や初心者に向けて解説している本なんですね、
はい、
でこれですね、まあ、JFLEC のホームページから無料でダウンロードできます、
うん、これいいですね、
はい、で投資の基礎知識というのは結構この一冊でですねある程度学べると思うので、
はい、
まあ、正直下手な本を買うよりいいと思うんですね。
本当ですね。
はい、
うん、
なのでですね、まずちょっとこの無料のですね、スタートブックで今田口さん、うん、パラパラっと見ていただいてるかと思うんですけど、
はい、
結構図表とかも多くてですね、
本当に、
はい、
すっごく読みやすいというか見やすい、
はい、でこれですね、先ほど言ったように無料でダウンロードできますので、ぜひですね、まずこれご覧いただくといいのかななんて思っております。
わかりました。 JFLEC のサクサクわかる資産運用と証券投資スタートブック、これが、はい、まあ、本当にお すすめですね。
あ、そうですね、
わかりやすい、まあ、
無料でダウンロードできるという意味ではおすすめです。
はい、
ただですね、まあ、これ本当に制度のことしか基本的に書かれてないので、より詳しいテキスト系の本を、うん、書店で買おうと思うんでしたら、うん、次2冊目ですが、
はい、
朝日新聞出版の今さら聞けない投資の超基本という本、
うん、はい、
これも今田口さんがパラパラっと、めくっていただいてますが、
はい、
これがですね必要な内容がまとまっていて、うん、いいんじゃないかなと思います。
はい、
まあ、それこそですね投資の始め方、
うんうん、
いわゆるネット証券で口座を開設するってところからまあ、図表入りっていうかですね、
はい、
スマホの画面とかも含めて書かれているので、
うん、
まあ、いいんじゃないかなと思うんですね。
はい、
ただちょっとこの本に関しては、うん、実はですね一昨年の12月が最新版なんですね、なので昨年から始まった新NISA の内容、
うん、
これは書かれているんですけど、
はい、
昨年12月のイデコの改正とか、うん、いわゆる昨年以降に決まった改正は書かれてないんですね。
あ、そっか。
なので先ほど紹介した、スタートブックなので、知識を補っていただけるといいかなと思います。
はい、わかりました。今手元にねその今更聞けない投資の超基本という、ね、はい、本もありますが、これもビジュアル版と書かれている通りすごく絵柄とかグラフが多用されていて、うん、とても見やすい読みやすいものになってるなと思いました。
はい、
わ、はいはい、かりました。
はい、で今挙げたですね2冊の本というのは、うん、まあ、投資に必要な知識が簡潔にまとまっていて、うん、まあ、テキストとしてですね、まあ、利用するには非常にいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、ただ中にはですねもっと深く勉強したいっていうかですねもっと深い知識が欲しいって方もいらっしゃると思うんですよね、はい、なのでここから2冊は、そういった、方のために紹介したいと思うんですけど、うん、まず1冊目が日経 BP 社の転換の時代を生き抜く投資の教科書という本で、
はい、
この本、まず挙げたいと思います。
はい、
で、この本書いた人、後藤達也さんという方なんですけど、うん、この方ですね経済や投資の初心者などにもメディアですとか SNS で経済ニュースを分かりやすい言葉で解説している方なんですね、
うん、
でテレビ東京のワールドビジネスサテライトの金曜日の、うんうん、キャスターでもあるんですけれども、
はい、
まあ、本当に分かりやすい言葉で喋ってるなと思います。
はい、
でちょっと厚い本なんですけど、うん、とても読みやすいので投資のみならず、お金の知識全般の教養を身につける、
うん、
それにはですね本当にぴったりの、了書だと思っております。
はい、そうなんですね。はい、ぜひじゃあこちらもおすすめということですね。
はい、そうですね。
はい、
でそしてですねもう一冊、特に積み立て投資をする方にお勧めしたいのが、うん、これも日経 BP 社、まあ、たまたまなんですけど、
うんうん、
これのですね、井手慎吾の投資相談室63の Q&A でわかる安心運用という本、
はい、
この本ですねおすすめしたいなと思います。
はい、
で、この著者のですね井手慎吾さんは、普段はですね金融市場の分析などをしている人なんですけど、
うん、
結構ですねテレビとかメディアにもですね、はい、おなじみの方なんですね。で株価ですとか経済について、歯切れよく解説している方なんですね。
はい、
で、この本ではですね、投資に関するさまざまな疑問、まあ、先ほど63の Q&A って言いましたが、うん、はい、63の疑問に対してデータなどを使って分かりやすく解説していて、うん、初心者はもちろんですね、中級者の方にも結構参考になる本なんじゃないかなと思います、う
ん、へえ、いや、なんかどの本もすごく分かりやすいっていうのがポイントですよね、やっぱりね。
まあ、そうですね、うん、まあ、やっぱり仕事からですね、結構難しい内容が書かれている本も、うん、やっぱり読んだりはするんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、基本的にですね、投資の初心者の方っていうのが対象なので、うん、
はい、
ちょっとこの4冊ということで、うん、ちょっと開けてみました。
わかりました。しかもなんか、はい、どの方もそのメディアとかに出てる方だったりして、特に後半の2冊そうですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、メディアに出てるってことは何かに偏ってるっていうことではなく、本当に全般的にいろいろと教えてくれるっていう感じのイメージですので、はい、そこもまたいいですよね。ま
あ、そうですね、はい、
はい、わかりました。
まあ、以上の4冊がですね、うん、今の辰田の推し本になるんですけど、
はい、
ただ先ほども話したように次々と新しい本が出版されてますので、うん、まあ、機会を見てですね、またこういった特集組みたいなと思ったりしております。
はい、わかりました、はい、本特集も時々ねやっていただければと思います。
そうですね、あとですね、うん、教師産業の、特集したんですけど、例えばライフプランですとか、うんうん、お金の使い方などですね、うん、まあ、そういった、ことが書かれている推し本もですね、やっぱりたくさんあったりするので、
そうですよね、
こちらもですね、いずれどっかで特集したいななんて思ってますね。
わかりました。なんか本当に思いましたけど、本を探そうと思うときに、やっぱりこういろいろ比較はするにせよ、ね、ちょっと立ち読みっていうか開かせてもらったりして、うん、目次見たりして、
はい、
比較はするにせよ、全般的に知識がない人が比較しても、うん、結局よくわからないままなんとなくで買っちゃうってことはありますけど、いろいろと読んでる方が選ぶ分かりやすさっていうのは、はい、当然本当に分かりやすいわけですよね。
まあ、そうですね、うん、まあ、やっぱりですね、本当に翻訳ってやっぱり何百冊とか今あったりするので、うん、はい、まあ、その中選ぶって本当に大変だと思いますのでですね、
分かりました。
分からないことあれば本当に気軽にですね、はい、聞いてほしいなと思いますね。
はい、はい、分かりました、はい、では改めて今日のまとめお願いします。
はい、今月は資産運用に役立つ推し本を4冊ご紹介しましたけど、まあ、他にもいい本はたくさんあります、
うん、
これからですね、読書の秋を迎えますから、
はい、
ぜひリスナーの皆さんもご自身にぴったりの本を見つけていただいて、お金の知識を深めてほしく思いますし、
はい、
その際に今日の話が役立てば嬉しいと思っております。
はい、わかりました。では、事務所からのお知らせもありますね。
はい、
はい、
ちょっとですね、まず町ゼミの、うん、お話からしたいと思うんですけど、
はい、
来週の9日から、町ゼミボタルの申し込みがいよいよスタートします。
はい、
そして今年はですね、最新版楽しく学べる資産運用講座と題しまして、うん、投資の初心者がぜひ押さえたい知識ですとか、うん、最新の情報などを、お話ししようかなと思っております。
はい、
そしてですね、今年も講座の後半には、ご質問ですとか、うん、フリートークの時間にしますので、うん、投資の疑問などを自由に、そして和気あいあいとご質問いただける、うん、セミナーとなっております。
はい、
まあ、定員4名ということなんでね、うんうんうん、はい、
いいですよね、はい、本当にアットホームというか、聞きやすい雰囲気作りになってますので、
はい、
はい、私もその時に参加していろいろと聞けてとても勉強になりました。
はい、まあ、そういった形のセミナーになりますが、詳しくは、まず当事務所のホームページですとか、あと一昨日入った広報をたるの9月号、うんうんう
ん、はい、
そして、9日の朝刊に折り込みチラシも入るそうなんですね。
はい、
そちらもご覧いただければと、ご覧いただければと思います。
はい、なんか事務局の町ゼミ事務局の方もおっしゃってましたけど、うん、もうすごい結構反響が、この広報小樽を見たっていう反響もあるらしくて。あ、
そうなんですね。
はい、今回広報小樽6ページ7ページの見開きで、はい、町ゼミ小樽ということでずらーっとなっておりまして、その中にね FP 辰田のその講座もあるわけですけど、
はい、
市役所にも結構お問い合わせが来てるんですって。
あ、そうなんですね、
うん、はい、辰田さんのとこにも来ますか。
あ、そうですね、うちの事務所にも、
うん、
もう参加したいなっていうですね、はい、まあ、そういった、お話とかはいただいたりしてますが、
ええ、
まあ また申し込みはね、9日からということでなるので、はい、はい、9日から、ぜひ、お電話なりで、申し込みいただけると嬉しいです。
はい、ぜひお申し込みください。今回何回あるんでしたっけ？
今回ですね、うん、9月の、17日から23日までの間で4回、うん、行います。
はい、わかりました。詳しいことは FP 達田のね、サンモル FP 事務所のホームページチェックしていただければと思います。
はい。
はい、そして次回のテーマ、10月1日のテーマ何でしょうか？
はい、次回10月1日は、うん、ちょっといつもとは毛色の変わったテーマになるんですけど、人生100年時代あなたはライフプランを立てていますかというですね、うん、ちょっとそういったちょっと堅苦しいような感じに聞こえるテーマでお送りしようと思うんですけど、
はいはい、
実はですね当事務所では多くのお客さんのですね、家計の相談を受けたまっておりますけれども、うん、今後はですね、うん、それだけにとどまらずにですね、うん、お客様の将来の家計の不安を和らげることで、うん、一人でも多くのお客さんの夢や目標を叶えるお手伝いをしたいと考えて、うん、実は、一昨日から相談のメニューとかあと料金を一新したんですね。
はい、
はい、まあ、ちょっとこれは、詳しくは当事務所のホームページご覧いただければなと思っているんですけれども、うん、ちょっとそういったこともありまして、次回はですねこの機会に改めて現在の人生100年時代において将来の夢や目標を立てる、でこれですね言い換えればライフプランを立てるっていうことにもなるんですけど、うん、
はい、
そのライフプランを立てることの大切さについて改めて、お話をしていければなと思っております。
はい、素晴らしい。やっぱりライフプランって大事ですよね。
そうですね、先月もちらっと話したかもしれませんけれども、うん、だんだんやっぱり人生が長くなるにつれてですね、うん、やっぱり将来の計画を持つことがやっぱり大切だなってですね、うん、まあ、ちょっとそういったことをやっぱり感じることも非常に増えてきたなっていう、やっぱりそういうふうに思うんですね、はい、
うんうん、
なのでちょっと来月ですねこういったテーマでちょっとお話をしようかなと思ってます。
はい、わかりました。そして10月のこの番組の中では10月26日日曜日、はい、やわらぎ斎場で行います、イベント、その中でも FP 達田こと達田浩二さんにはトークショーでいろいろとねワークショップなんかも含めまして、
そうですね、
ご参加いただく予定になってます、はい、ミニ相談コーナーも設置する予定ですので、
はい、
その詳しいお話も10月1日のこの番組の中 で、ね、
はい、
大特集したいと思いますのでお楽しみにしてください、
はい、
はい、というわけで今日も達田さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
では最後リクエスト曲何にしましょうか。
はい、2曲目ですね、もう9月も秋の始まりとも言えますので、うん、まあ、残暑厳しいですけど、
はい、
はい、小田和正さんの、キラキラお願いします。
はい、わかりました。ではこの曲を聴きながら達田さんとはお別れです。 FP 達田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。達田さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。